第一テサロニケの5章の16節ですね。はい、出てるかな、もうまだですね。それじゃあ、お読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、白馬キャンプが先週の金曜日に終わったんですね。その、映像がありますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
そりゃ困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
知らせ伝えよう、与え
とかいろいろ出たんですね。そうした時にね、3番がちょっと響いたんですよね。で3番は何かっていうとね、なんだっけなんだっけな、クレイクは2番ですよね。それは、3番はねこういうやつですよね。憧れは若き日の夢を乗せてってね、こういう歌詞なんですね。そうするとね、私は若いんですよ若き日の憧れなんて考える必要ないんだ。なぜなら今が若き日だから。しかしね、それを見ながらねちょっと感じるんですね。それは何かっていうと、非常に若い時から、そして、その歌が合う年代までね過ぎる中でね、こう一つ見てきたなっていうこの年月をちょっと感じるんですよね。そしてね、その中でちょっと、いろいろ想像することがあるんですね。それは何を想像するのかっていう と、私たちは永遠の命が与えられてるんですね。ですから永遠に神と共に生きるわけですよね。そしてね、何を想像するのかって、500年後とか1000年後白馬で行えていたことを見るときにね、どういうふうに感じるかなっていうふうにねちょっと思うんですね。でおそらくこの白馬キャンプ一つポイントとなって、皆さんの人生においてもね、私の人生において大きく開かれる、動いてくることがあると思います。まあ、一つはリバイバルの働きですよね。あるいは迫害が起こるのかもしれませんよね。しかし分かるのは、何が分かるかというと、困難とか問題が深くなればなるほど出てくるのは神の素晴らしい技と栄光ですよね。ですからね、私はね特別な思いを持って白馬キャンプとその時を見るんではないかと、こういうふうに感じるんですね。そしてですね、今日本にリバイバルの働きが起こってきていて、この白馬の流れも一つだと思いますし、また他のところでもいろいろあるんでしょうけども、私たちはですね、その中でこれからね、今までにない大きなことと、そして今までにない素晴らしいことの、前におりね、そしてそれが開かれていくということをね、非常に強く感じます。ですからどうぞ皆さんね、祈りつつ備えておいていただきたいと思うんですね。それで、大丈夫ですかね。映像祭の1位いける？ OK ね。はい、
NPO 法人礎の石孤児院の活動は1997年に始まりました。最初の孤児院はカンボジアで設立することを決め、孤児院設立のために1997年5月日本から一人の女性を連れしました。スタッフの前田勝子さんです。しかし間もなくカンボジアで内紛が発生しました。
私がカンボジアに来て、2ヶ月後ぐらいだったんですけれど、その日の夕方近くぐらいからドンドンという銃声とかですね、そういうのが聞こえ始めまして、で一体何なんだろうかって、もう本当に訳が分からないっていう状況になったんですね。でそれが2日間ほど続いたんですね。まさに本当に戦争状況といいますか、ロケット砲も飛んでも地響きがするっていうような状況でして、それで多くの方々がもうすぐにこう出国するといった、そういった状況になって、もうできればまた帰って、日本に帰ってとも思ったりもしたんですけれども、その反面やはりこう来て2ヶ月せっかく来たのにっていう思いも交差してですね、で結局のところやはりこう非常にこう強くそのことを通して考えさせられたのがですね、やはりそういう時だからこそやはりこう必要が多く出るんではないか、孤児になる子どもたちもやはりこういうそういったこう状況だからこそ出るんではないかというのをですね、改めてですね考えさせられました。私にとっては非常にこう恐怖の体験ではあったんですけれども、一つのやはりこう大きな個人の働きを始めるきっかけとなった体験だったかなというふうに思わさせられています。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。その後、次々と孤児を受け入れました。そして孤児たちが成長していくにつれ、それまでの建物では手詰まりになってきました。2001年2月、プノンペン市内に個人の土地建物を購入し移転をしました。翌2002年10月、カンボジア政府より NGO 団体として認可がおりました。2009年にはカンボジアでの会社設立の許可がおりました。2015年現在、男子15人、女子11人、計26人の子どもたちが孤児院で生活しています。
この中には3人の障害児、
4人の HIV 感染児が含まれています。また子どもたちが大きくなってきたことにより、高校を卒業する男子たちの別棟を検討、2015年2月に別棟の賃貸契約を結びました。
じゃあ個人に来て楽しかった
の。どうした
？
ありがとうございます。カンボジアの個人の働きに関してですね、今証を見ながらちょっと思ったことがあるんですが、それは何かっていうと、前田さんが来てからね、内戦状況になったんですよね。で、ロケット弾が飛んでいろんな音がしたって言いますけれども、去年ね、私たちもトルコのクーデターに巻き込まれた時に、音がするわけですよね。いろんな音がね。ですからその緊迫感というのは分かりますよね。で、そういう中にいて普通みんな逃げ出すわけで、確かに逃げ出したんだけど、しかし前田さんはですね、そういう中でとどまっていたんですね。で、やっぱりその時ちょっと感じるんですよね。それは何かというと、神の働きをするときに必ず退きたいような事柄が起こってくる。しかしね、そこを突っ切ると神の働きが広がるっていうね、一つのパターンを私は感じてるんですが、その一つのパターンがここにあるなっていうことをね、感じました。それとともにですね、映像の働きですけども、21世紀の戦況においてはね、映像の働きが非常に強力な武器になってくると思われます。今個人の宣伝も映像でしておりましたけども、いろんなことの宣伝とか戦況とか、また同時に、いろんな教えを伝えることとかね、これが大きなポイントとなってくると思いますのでね、さらに祈って対応を成しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともに、久保田君が言われた、映画制作っていうのがね、一つ大きなポイントとしてあります。短編映画とか、あるいは普通の映画とかやることを示されていますので、どうぞ祈っておいてください。そして やる方はどんどんやっておいて、それで、 皆さんを通しての神の技が成功する一つのポイントはですね、神の手がそこにあるかどうかなんですね。で、この事柄においては神の手がはっきりありますのでね、どうぞ皆さんね、進んでいっていただきたいと思いますね。特別なアイデアと特別な働きをね、主はなしてくださるということを覚えておいてください。それとともに、ちょっと私がですね、感動していることがあるんですね。それは何かというと、予言を通してハリウッドからアニメを出しなさいっていう予告を受けたんですね。それで私はね、それを握ってるんです。まあ、神から来たものとしてこう握っております。しかし大体、まあ、ハリウッドからアニメを出しなさいなんて言うとね、頭おかしいとかね、何考えてんだろうとか普通思いますよね。ただ私はですね、それを握ってる理由はね、特別な主の手をその中で見るからです。語られたことだけではなくて、不思議なことが起こってきたんですね。それは何かと言いますとですね、テッドベアさんっていうハリウッドの有名なんですね、なんだっけ、ムービーガイドの社長さん、そして、映画祭やってる方で、ハリウッドの、有名な、ね、方なんですね、力を持ってる方なんですね。で、不思議なことに何が起こったのかっていうとですね、突然我々に連絡があったんですよね。神様のことをね、やってると、もう普通ありえないことが起こりますね。ちょっと感謝したいと思います。何の連絡があったのかっていうと、テッドベアさんが成田に来るって言うんですね。そして、ロサンゼルスに帰るのに、名古屋からロサンゼルスに行くっていうわけですよ。で、成田から名古屋の間は電車に乗らないといけないと。ね、だから電車に乗るのを手伝ってくださいと、こう言われたんですね。で、皆さんね、こんなバカなことありますか。だって成田からロサンゼルスに飛行機飛んでるんですよ、皆さん。で、皆さん、チームで行くときに成田から行くでしょう、ね、成田に着いてロサンゼルス行きの飛行機に乗るためにね、名古屋行くなんてね、そんなバカなことね、聞いたことないですよね。ところが皆さん怒ったんです、ね、その裏にいろんなことがあるんでしょうけれどもね、具体的にね。そしてね、どうしたのかっていうと、ちょうどその時長屋教会の牧師が久保田君だったので、久保田君が言ったんですよね。英語もできるし、そしてね、山ほど26世紀の話したんだよ。だから神がネギを背負ってやってきたんですね。こういう神の働きというのはいろんなところで見ますね。皆さんね、もっといろいろ見ていきますからね、特別な奇跡が起こってきますのでね、期待しつつ見ておいてください。で、その中でね、そのプロデューサー、ハリウッドのね、有名なプロデューサー、主に持たれたんですよ。で、26世人をハリウッドに出すっていうことにね、非常にね、示しを感じられたんです。先ほども久保田君が言ってましたよね、あんなの見たことないって。十字架に駆け寄ってるね、そして最後まで信仰を全うした人たちのことをね、もうぜひ出してくれってこう言ってる。で、彼がね、ハリウッドの力のある方なんですね。そして、ハリウッドでですね、ハリウッドの映画に、神様のことをこのメッセージを入れようというね、そういう働きをしてるんですけども、その日本代表に久保田君が選ばれてるんですね。そしてね、ですから我々もハリウッドの中にね、手を入れて足を入れてる。で、あとお金だけ。お金何億だっけ。とりあえず100億ですね。皆さんの中で100億あ、ね、お金はね、そんな大したことないです。神様が働ければね、お金なんてすぐ来ますのでね、どうせ100億ね、ないんだから。しかしね、特別なことが来ますのでね、祈りつつ見といて、いただきたいと、こういうふうに思います。それと、1分動画がありますのでね、その1分動画を見ていただきたいと、こういうふうに思います。これ作る。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、忍耐をもって神様を信頼し従い続けるです。聖書に出てくる人物でノア、アブラハム、ヨセフには共通点があります。それは神様に聞き従う歩みをして神様の祝福を受けたという点です。さらにもう一つ、それは神様が語られた言葉の成就まで忍耐を持って神様に信頼し従い通した点です。ノアは大洪水が起こると語られて船を作り始めましたが、実際大洪水が起こったのは100年経った後でした。またヨセフは偉くなるという夢を見てから成就まで13年、アブラハムは後継ぎの子供イサクが与えられるまで25年待ちました。私たちは神様の言葉の成就を見るためには忍耐が必要です。詩編105編19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したとありますように、試しを受けることも多くあります。しかし忍耐をもって神様に従う時、神様にある勝利を得るのです。神様が語られている時、それが考えられないと言うでその言葉を信じず従わない人がいます。また神様の言葉を受けて従い始めたとしても、試しや揺るがしによって従うことを途中でやめてしまう人が多いのです。私たちはその言葉の成就が不可能に思えたとしても、確かに神様が語ったと確認できたなら最後まで従い通していかなければなりません。最後まで忍耐をもって信じ従うとき、私たちは神様の素晴らしい御言葉の成就を見ることができるのです。それではまた。
従うことはですね、神様が与えてくださった素晴らしい恵みの、一つです。で、信仰の土台でもあるんですね。ロマ書の4章に、信仰に関して書いてあるんですが、この信仰の時に、アブラハムの信仰を土台にして書いてあります。で、アブラハムの信仰というのはどういう信仰かというと、神様に聞き従った信仰なんですね。で、神様に従うとどうなるかというと、神の計画というのがあって、皆さん一人一人にですね、私にもありますね、その神の計画が成就してくるのです。そしてですね、この神の計画が、私たちの人生最高の計画です。これ以上のことはないのですね。で、私はですね、もう人生にね、成功したいと思ったんですね。で、その時にもう考えるわけですね。自分の能力とか努力とか体力とかお金の力とかね、いろいろ考えるんですね。そしてだんだん諦めてくるわけですよね。あ、成功はしないと、まあ、ある程度いいかみたいなね、そういう感じですよね。で、皆さんの中にもね、諦めてる方がいらっしゃるかもしれませんが、しかし皆さんね、私たちクリスチャンはね、目の前に成功があるんですね。最高の恵みの人生があります。それは神に従うってことですね。それを通してね、もう最善の事柄がこう現れてくるんです。ですから最高の人生が与えられるっていうのは、選びです。従った時神の計画が表され、そして従ったことに対して神の祝福が表されると、こういうことが起こってくるんですね。ですから皆さんね、神の最高の人生を選んでいただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、今神の最高の人生がね、現れ始めている方も何人かいらっしゃると思うんですね。で、この中からね、たくさんのそういう方々が出てきます。特別な祝福と恵みをね、表す方が出てきますね。ですからどうぞ皆さんね、従って対応をなしといていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプの案内があるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある、だから前向いて進 つもいつもあなたがいる。励ましてくれるから、だから前前前前向いて、後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる。希望が心にある。だから前前前前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって涙拭いて生きていけるように、あなたと共に行く、永遠につながる愛の。
はい、どうもありがとうございます。3月27日から4月1日まで、感謝と賛美とリバイバルキャンプがロスで行われます。どなたでも出席できますのでね、ぜひいらっしゃってください。でこのキャンプはですね、20年ぐらい続いてるのかな。そして、最初はですね、マーリン子どもチームって言ったんですね。子どもが多かったんですね。そして、理由は何かっていうと、今でもそうなんですが、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオに行ったからですね。でこの時に、面白いことがあったのは、若い方がね、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオに行きたいというふうに思ってこのチームに加わってきたんですけど、それらの方々が主に振られてね、大きく献身とかね、人生が変わったっていう人は何人もいらっしゃるんですね。ですから特別な恵みがあると。それとともにですね、私が主をあがめるのは、マーリン・キャロラーズさんのセミナーを私たちがですね、毎年受けられたことです。マーリンさんを通して感謝の教えが開かれたんですね。これはですね、神の教えの中でも非常に重要なポイントの教えの一つです。でそこへ私たちをね、連れてってくださったんですね。そしてさらに深く感謝の教えを、我々が理解できるように全うできるようにしてくださいました。それを通してね、人生が変わった人も あります。それとともにリバイバルとかいろんな働きにおいての大きな事柄が開かれていったんですね。ですから、感謝の牙城みたいなところがありますね。そしてですね、マーリンさんもね、最後に、メッセージされたのは我々のところだけ、なのですね。そして神様は特別な感謝と賛美における主の御心をね、持っておられると思います。でどうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいというふうに思うのですね。それとともに、ハリウッドの路上ライブが開かれるだけではなくて、スティーブさんとの関わりが、ね、大きく開かれてきました。これは賛美がリバイバルの大きなポイントであるってことを示しているだけではなくてね、これからの展開に関する神様の特別な手がそこにあるというふうに感じます。それとともにですね、あずさがいリバイバルのブレアハウスが示されてきたんですね。アズサガイリバイバルは後の雨リバイバルの始めというふうに多くの方々に思われております。そしてですね、誰も言わないんですけど、アズサガイっていうのはどういう町かというと、あれリトル東京なんですよね。ですから、後の雨リバイバルの降り始めっていうのが大きなリバイバルというのはリトル東京から起こってるわけですね。で私はですね、それはですね、偶然だと思ってません。意味があることであると思ってますし、今起こり始めているリバイバルが、ね、大きくなったときに東京の役割っていうのはね、私ね、重要な意味合いを持ってるってことを感じるんですね。そして皆さんね、特別な主の手がこのキャンプにありますね。ですからどうぞ皆さんもね、共に持たれた方いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。第一テサロニケの5章ですね、こう書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、こう書いてあるんですね。教えは非常に重要なポイントを持ってます。そしてその中でも重要な教えっていうのはですね、でこれがその一つです。何が重要なのかって、これは私たちの人生を大きく変えることになります。そしてですね、特別な神様の恵みを引き出すことになるんですね。ですからこの教えを知っているのと知ってないのとは大きな違いがあります。 そしてこの中で何と言われているのかというと、まず最初に言っているのはですね、いつも喜んでいなさいと、こう言っているのですね。そしたらある方はね、言いそうですね、喜んでおれるか、ね、こんないろんな問題があるのに、こう思うかもしれませんね。じゃあいつも喜んでいなさいっていうのはどうして喜んでいなさいって言ってるのかっていうと、まずですね、私たちは永遠の命が与えられているのですね。永遠に神と共にいることができるんですね。ですから今この時代のこの瞬間にこの場所にいますが、500年後、1000年後ね、1万年後、私たちはですね、神と共にいるのです。でおそらくもっと素晴らしい人生とか働きが、ね、開かれてきていると思いますよね。その永遠の流れの中にすでに我々がいるっていうことです。だから喜ぶ。それとともにですね、一人子のイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪の身代わりになりました。で我々は罪人にもかかわらず全ての罪が許されているのですね。そしてですね、我々が罪を罰せられることはありません。だから皆さん喜ぶのですね。それとともにですね、私たちの人生に問題とか困難というのは許されるんですね。病気が許されたりするかもしれませんね。あるいは失敗が許されるかもしれませんね。そしてどうしても抜けられないのような、そういうような網に引っかかる方もいらっしゃるかもしれませんね。その中で私たちは、ね、苦しむわけですが、しかしですね、すべてのことを神様が解決してくださるんです。だから喜べって言ってるんですね。そうするとある方は言うと思うんですね、そんな極端なこと言うなと、すべてのことを解決できるか神が、こう言うかもしれません。できるんです。皆さん、なぜそういうのかって、皆さんね、御言葉にはっきりと書いてあるのです。ですね、もうある方は思ってますね、どうして私だけこんな苦しい問題の中にいるのかって思ってるかもしれませんね。聖書で何て書いてあるかっていうとね、皆さんに試練があるときね、この上もない喜びと思いなさいって、もうある人は怒ってね、石でも投げつけたいと思うかもしれませんね。じゃあどうしてこの上もない喜びと思いなさいって言ってるのかっていうと、いいですか、その問題困難の裏に素晴らしい神の恵みがあるって言ってるんだ。だからこの上もない喜びってのは、この上もないから、一番素晴らしい喜びと思いなさいって言ってるのは、一番素晴らしい喜びがやってくるって言ってる。また御言葉にこう書いてあります。皆に耐えるものは失望することはないって書いてあるんですね。で私たちは失望するようなことがいっぱい起こります。しかし神に耐えるならば、失望しないことがその中から現れてくるってこう言ってるのです。皆さんですね、またある方は失敗するかもしれませんね。そして失敗してこんな失敗があるから私の人生はダメかと思うかもしれませんが、主を愛する者には全てのことが益となっていると書いてあるのです。これは単にプラスになるってんじゃなくて、最高のものになるって意味合いなんです。皆さん、そうしますとね、一つ分かってくることがあるんですね。それは何かって言いますと、皆さんね、私たちの問題とか困難とか、それを打ち破って神様が素晴らしい技を私たちの人生になさってくださる、こういうことです。信仰によって、信仰っていうのは神の御言葉に従うことによって、頼ることによって、それが起こってくるということをね、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それでですね、病気の中でうつとかね、精神病の方々によく会うんですよね。また結構ね、主の時間にそういう方々が多いんです、ね、まあ、他の教会にも多いのかもしれませんね。でその時にね、ちょっと感じることがあるんですね。精神病とかそういう統合失調症とかいろんな病気になると、人生ダメだと思う傾向が強いようですね。で何を感じるのかっていうとね、そういう方々がね、諦めてる、もう最高を失ってしまったと、自分の人生は、最高を得られないと、こういうふうにね、諦めてるっていう方々がね、結構いらっしゃるってことに気がつくんですね。皆さんね、聖書に諦めろって書いてあります？あるいは他の理由で諦めてる方もいらっしゃいますね。諦めろって書いてあります？ 言ってください。もう言いにくいかもしれないけど、ちゃんと回答の聖書のことを私は、ね、皆さんに与えます、ね、統合失調症の人はね、この御言葉があるじゃないですかね、これはこの試練が許された時にはこの上もない喜びと思いなさいって、ね、この上もない喜びと思いなさいっていうのはこの上もない素晴らしいことが起こってくるってことをね言ってるのですね。そしてその時にね一つこう感じることがあるんですね。それは何かというとね、まあ、あの病気の人たちが集まっている一つの理由は分かります。癒しが起こるからです。もうすでに起こってますね。で癒しが起こる、で癒しが起こる時に、私はね一つのことをね感じてるんですね。それは何かというと、例えば統合失調症とかそのあのうつの方々がね癒されるだけではなくて、ね、その後ろにある神の計画がね大きく現れてくると。だから素晴らしい神の働きを表す人、祝福を表す人々がね、出てくるってことをね感じるんですよね。まあ、例えば、私の奥さん治らない鬱だったですよね。そして結婚するときにもう両親が反対したですね、私はですねあのビフテキをおごってくれるっていうのに引っかかっていったんですね。そうしましたらね結婚したら大変なことになると、ね、なんかお医者さんに言われたみたいですね。そしてねいろいろなことを言ってきました。こっちの方で言ってきたんですね。でもねそれはね主の言ってることとは逆でした。医学的なことは言ってきて医学的な現実であったかもしれませんが、主はそんなことを言ってなかったんです。だからね私言ったんです、大丈夫ですって。そしてね主の言われることはすごいですしね、主の言われる通りになりました。そしたら大反対していた先生が何と言ったのか、結婚するのが良かった、そうじゃなくて神様が良かったんだ。そうなんですね。そしてねその結婚した後に、ね、私は大変な影響を受けております。それは何かというと、私の妻のような予告予知の預言者を私はこの日本で見たことがありません。ね、神様もね素晴らしく用いてくださったのですよ皆さん。でこの時ね私ね病気の裏にある神の計画、それはね解放されただけではなくて栄光が大きく現れてきてるってことを見るのですよね。例えばエシュルンちゃんね、エシュルンちゃんいたら皆さんね皆さん眠れない。なぜ眠れないかってその辺は端にもあるからね、具体的に自閉症の多動症でしょ、ね、すごかったんだからね、ユミノさんも一緒にいましたよね。そして私のメッセージ聞きながらエシュンちゃんが逃げ出したユミノちゃんを追っかけていくから裏切り者ですよね。でどうして裏切り者なんかっていうと集会室に残ってる人一人もいなくなるからね。そしてね治んないはずの自閉症多動症はね神様それすごいですよね、癒されましたよね。技が起こり始めました。栄光が起こり始めました。そしたら主が言われるんですね、この子には賛美の賜物があるってね。誰も信じませんでしたよ。どうして？歌ったの聞いたことないから。ところが歌い始めた時にね特別な賛美の賜物があるでしょう。そしてね、スティーブさんが言いましたね、必ず大きなことがこの子に起こると。起こるでしょう、主によって技が起こるのですね。で私は思うのですね、それは何かというと問題解決を主は言ってません。問題解決をするのは当たり前。そしてねその後ろにあるさらに素晴らしい栄光を、ね、主は表そうとしているのですね。どうぞ皆さんね、主が真に与えようとしているものを得てください。真に与えるものに向かって進んでください。真に与えるものに向かってですね信仰の歩みをなすのです。でそれはですね神の計画の中にあり、そしてね豊かな栄光がその中で表されてくるということをね覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。どうぞお立ちください。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を出してください。守護神の豊かな御働きがなされていきますように、どうぞ豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの豊かな恵みと祝福がなされていきますようにお願いいたします。 何かの解決に不可能と思っている方がいらっしゃいますが、その不可能のことを悔い改める必要があります。そして熱心に主に求めるならば、主は、その手を伸ばしてくださいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用と宮沢を荒らしてくださいますようにお願いいたします。はっきりとした御心の確認なしに動いたので、非常に、困難な中にいる方がいらっしゃいますが、主の御心をしっかりと捉えて、その御心にリセットしていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用と宮沢を荒らしてください。守護神の豊かな宮沢がなされてきますように。頭痛の方が癒されました。耳がちょっと悪い方が癒されました。左の方が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名って押し通しとの稼働に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によっておられています。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。これで終わります。